イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
1月25日から上映が始まったリメイク版のサスペリアを見た感想を佐藤天音監督とお話ししてきました。オリジナルのサスペリアが大好きな佐藤天音監督はどんな感想を持ったのでしょうか。それでは聞いてみましょう。はい、こんにちは、稲穂です。今日もラジオ始まりました。今日はですね、佐藤天音監督の家に、来ています。
どうもこんにちは。
あ、こんにちは、
佐藤天音です。
佐藤天音監督といえばですね、もうホラー、映画青年ということでですね、めちゃくちゃ詳しいのでちょっとお話聞きたいと思います。
実際ホラー映画撮ってもいるんですけど、
はいはい、
そもそもホラー映画が好きなんでガンガン見に行ってるという。
そうですね、見る映画ほとんどホラーですもんね。
いやそうか、他にも見ますよ。
いや今
一応見ますちゃんと。
あの天音監督の自宅に来てるんですけど、あのもう本当にですね、はいはい、DVD の棚がまがまがしいんですよね。まあ普通の映画もあるんですけど、
あの裏表紙がね、あ、背表紙があれですよね、はい、赤と黒ばっ
かり。そう
基本
いやすごい、もう本当にでもね、あのちゃんとタランティーノもあったりね、ダイハードもあったりね、夕日のガンマンとかあったりね、いやすごいいいですよ、ね、フロムダスクティルドゥンちゃんとあるし、
ね、
ナチュラルボーンキラーズあるっていうのがね、活かしますよね。
そうちょっとね、頭のおかしい人たちが暴れ回る。
メキシコセブンっていうのは何それ。
メキシコセブン
何それ。
あ、違う、これね、レジェンドオブメキシコデスペラード。
え、全然知らない。ロバート・ロドリゲス、それ
そうそうそうそう、エル・マリアッチシリーズの最後のやつですね。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
という感じですね。もうかなりの映画オタクです、僕は結構尊敬するんですが。ところでですね、天音さん、
はい、
あれ見ました、あのサスペリア。
いや見ましたよ、
新しいやつ。あ、見た。僕も昨日見てぶったまげたんですけど。
やばいですよね。
やばい。あのとにかくやばい。
あ、もう
あのヘレディタリーとどっちが好き。
あ、それと比較します、うん、いや俺ヘレディタリーと比較しても結構、うん、ヘレディタリー大好きなんですけど、
はい、僕も大好きだけど
同じぐらい好きっすね。
てかさ、もうこのさ3ヶ月ぐらいの間でヘレディタリーとこのサスペリアの新しいのが見れるっていうのは、はいはい、もう本当幸せ。
そうそうそうそう、
僕は本当になかなかすごい、ね、うん、
で邦画も合わせると邦画もクルーがあったじゃないですか、
うん、あ、クルーありましたね、
ま
あ、
今はまだやってるけど、はい、なんか はい、こんなにこんな冬の時期にホラー映画たくさん見れて幸せだなっていう。確かに、
いや本当幸せ。
そうそうそう、
もうね、あのファン、ホラーファンにはたまらない時期でね。
うん、
昨日あの池袋ヒューマックス見たんですけど、
はいはいはい、
あの結構混んでましたね。
あ、混んでました、
混んでました。しかも若い女性が多くて、
はいはいはいはい、
なんで見に来てんだろうと思って。
なんなんすかね、そのアート映画と思ったんですかね。
なんかほら、例えば有名なかっこいい俳優が出るとかじゃないじゃん。
確かに
ね、うん、じゃあホラーファンなのかなって。
なんなんだろう、もしかしたら主演のダコタ・ジョンソンの、はい、
あのファン、
フィフティシェイズ・オブ・グレイ。
ああなるほど、
的なあのヤングアタルト小説好きな、ちょっと
そっち系ね、
ちょっとあれな女の子たちが、ね、多かったのか。
フィフティシェイズ僕見たことないんだけど、
俺もねあんま見てないんですよね。
あれって何、ちょっとエッチな感じ。
あれエッチですね。
あ、そうなんだ。
ダコタ・ジョンソンが結構あの脱いだりして、
あ、そうなんだ、
体張ってる映画で SM とか結構やったりしてるんじゃなかったっけな。俺もねあんまり詳しくないんだけど、そうなんですよね。だからそれのファンなのかなよく分かんないけど、でルカ監督の今回のサスペリア版、あのルカ版って言われてますけど、ルカ・グアダニーの監督のファンが
前の映画の
そんなにいると思えない。
いや前の映画結構流行ったよねあれ。
あ、君の名前で僕を呼んで
た。それのファンがい
る。あれのファンで女の子が多い可能性ある。確かに。
それ見て、それのファンがいる可能性が高い。
確かに確かに確かに。
で見に来たらなんだこれって。
求めてたものと違うみたいなことはあるかもしれないですね。
いやあとね、僕びっくりしたのが、
は
じ、
いはい、
めまあちょっと詳しく言えないんですけど、あ、言っていいんだっけ？あ、さ、これあのちょっとあのガンガンネタバレします。ちょっとあの。
もうあのね、基本ネタバレでなんか見終わった後にね、はい、なんか話してるっていうことなんで、
は
い、
なのでちょっとこのサスペリアを今から見たいとかレンタルで見たいっていう人はで楽しみたいっていう人はちょっとここから聞かない方がいいです。ネタバレガンガンしますんで、あの佐藤、基本的に佐藤天音監督とのこのホラー談義はあのネタバレ全開でいきたいと思います。その方が絶対面白いんで、あの彼の知識がめっちゃ出てくるんでよろしくお願いします。
いやいやいや、サスペリアに関しては知識はあれですけど、いやでも本当何でしたっけ。
でも面白かった、あのさ、そうだ、うん、一番初めにちょっとあの、
はい、
クロエグレースモレッツ
ちゃん、クロエちゃん、はい、
ね、
キックアスの、
いや僕あの美少女の女の子がこんな役やってんだと思って、
いやでもなんかクロエちゃんって結構、はい、キッカーさんも含めてそうですけど、そんなまともな役やってなくないですか。あ、言い方悪いけど日本でいうと二階堂ふみみたいな感じで。
あ、なるほど。
結構癖のある役が多い。
選んでるよね多分ね、
気がするんですよね。なんか本当その辺の清純ななんか女の子ってやってないイメージがあるから、ね、かだから今回本当になんか頑張ってやってる役もなんか頑張ってるっていう風にあんまり思えないっていうか、まあ、いつも通りのクロエがいる感じがしましたよ。
めっちゃ脇役だったからこんな役で今やるんだと思って。
確かにでも最初のつかみっていうかね、うんうん、あれですからね。
あ、そう、確かに
ね、クロエちゃんの芝居で、
あ、確かに
異常な世界っていうのをちゃんと引っ張ってるから最初にね、それは面白いと思いますけどね。
まあ、ちょっとね、変な話だけど、
はあはあ、
まあ、新旧あるじゃん、ダリオ版、
アルジェント版、はいはい、
あとルカ版、
はい、
どっちが好き？ちょっとまあ、まあこれ愚問なのは分かってんだけど、
これはだ、
まあ、全く別問だけどね。
そう、まずそう別問っていうところがあるから、う
ん、いや僕も両方好きだけど、
一本の映画として見たときに、うん、どっちが好きかって話になると、俺サスペリアのやっぱあれですよ、
ダリオ版、
アルジェント版、
あ
の方が好き。
僕はね、実はこっちの方が好きなん
で。ああ、マジですか。
僕もダリオ版大好きだけど、
うん、
いやこのルカ版はあのね、あれあれ見た、あれ、
この名前で僕を呼んで
違う、ナオミ・ワッツが出てる映画違う、
ナオミ・ワッツ、
ナオミ・ワッツじゃねえや、ジェニファー・コネリーだ、
ジェニファー・フェノミナ
違う、ジェニファー・コネリーがあの役やってられる映画なんだっけ、
あれ、
レクイエム・フォー・ドリーム、
レクイエム・フォー・ドリーム、
ちょっとあれをちょっと思い出しちゃったのよ、狂った感じがね、
ズームの使い方とか、
そうそうそうそう、はいはいはい、てか
ズームの使い方、カメラワーク
とか、ね、編集も、うん、あと、はいはい、ブラックスワン、
はいはいはい、
もう結構思い出しちゃって、
うん、
なんかね、ああいうちょっと、はい、
急に、ね、監督の名前出てこないけど、
パ
イとかね、レクエフォードリームとか、
そうそう、ダーレン・アロノフスキー、
はいはいはい、
いや僕ね、いやこのルカ監督はアロノフスキーの後継者っていうか、結構映像派だなと思って、
確かに
結構怖かったっすよ僕は。
ルカ監督のと、俺それこそ入ったのがあれなんですよ、君の名前で僕を呼んでみて、
はい、
その後胸騒ぎのシチリアって映画見て、
あ、それ有名なんですか。
それはね、そんなになんだけど、
え、それも結構編集こだわってる、
結構こだわってますよ途中でも。どっちかっていうと芝居で見せる感じが強かった。なんかそれはキャストが結構、あのルカ監督ってイタリアじゃないですか
基本。あ、はい、
イタリアなんだけどキャストが結構すごくて、
はい、
主演がレイフ・ファインズ、
マジで、うん、
ティルダ・スウィントン、
はい、
ダコタ・ジョンソンっていう、
ティルダさんは出てんだ、
出てます、うん、ダコタ・ジョンソンとティルダ・スウィントンが胸騒ぎのシチリアと一緒なんですけど、
なるほど。
でもう一人ちょっと僕知らない俳優さんが出てて、その4人が主人公でやってて、
うん、
もうすごいんですよ、
それは普通のドラマなんだ。
いや、ドラマなんだけど、うん、なんかレイフ・ファインズがとにかくずっと全裸みたいな、
え、マジで
ほぼほぼモザイクずっと股間にかかってて、
ま、のこの監督マッパ好きだね。
いや、マッパ好きすげえ。いや、もうだって胸騒ぎのシチリアってあれですか、ティルダ・スウィントンの全裸から始まる映画ですからね。
マジで、
そうそうそう、なんか何これっていきなりこんなの見せられて、
ティルダさんって結構あれだよね、脱ぐイメージ、
いや脱ぐイメージある、確かに、ね、なんだっけな、少年は残酷な弓を見るとか、
あ、そうそうそう、あれも
あれも
あれもやばい、
冒頭で結構ちょっと乳首見えてんじゃねえかって感じのから始まるし、うん、
てかさ、ティルダースウィントンってさ、
はいはい、
ちょっとすごいよね、作品の選び方がね、
うん、いやもうね、
え、あれ見た、マーベルだっけ、
ドクターストレンジ、俺見てないんですよ、
見てない、あれ
出てるんですよ、ね、
あれめっちゃいい役出てんの、
あ、そうなんだ、うん、
孫子的な感じ、師匠的な感じ、
なるほどなるほど、それ見ればよかったなって今では思うけど、
ティルダいいよね、
ティルダスウィントンって俺調べてびっくりしたんですけど、うん、身長180センチあるんです
ね、え、そんなあんの、
俺よりでけえと思って
え、そんな背高い
めっちゃでかいんですよティルダスウィントンって、
え、てかさ、え、あれさ、今回一人三役やってるじゃん、
あ、やってますね、
うん、あ、ってことはじいさん役と最後の、はい、まあ、狂ったババア役もティルダだよね、
確か狂ったババア、ああ、そうそうそう、マルコス
だからあれでしょ、
マルコスだっけ名前、
ま、
サングラスかけた、
そうそう、グラサンババ
ア、オリジナル版では、はい、アルジェント版では、はい、その
出てこない、
嘆きの母って呼ばれてた、
はっきりとは出てこないよね、確かに
出てこないですね、最後ちょっと影じゃないけど輪郭だけが出て
くる、で燃えて死んじゃうよね、
そうそうそうそうそう、刺されてね、
そうそうそう、
死んじゃうっていう、
いや、さ、グラサンかけてるってかっこよくない、僕びっくりしたんだけど、
まあ確かに、
いや、これビジュアルさ、
そうっすね、
ってことは最
三役はだから
みんな180センチあるって
こと、ま、マルコスと、うん、だからそのブラン、
え、そのブランってなんだっけ、
ミスブラン、ミセスブランだっけ、うん、一番そのポスターとかに出てる、うん、いわゆるティルダ・スウィントンの見た目の、うん、あれと、で俺そこまでは分かったんですよ、うん、まだ、うん、でもう一人が全然分かんなくて、
ってか知ってたの三役やってるって。
いや三役やってるって知ってたけど、うん、探した時になんか分かんなくて全然、
うん、あ、だからあと一つが分かんなかった、
あと一つが分かんないって思ったらあれなんですよね、うん、クレンペラー先生なんですよね、
だから最後の
あのおじいちゃん、
あ、そうそうそうそうそう、
全然分かんなくて、
てかさ僕さ初め見た時あれこの俳優うまいなと思って、誰が演じてんだろうっていうか、こんな年寄りの俳優うまい人いるんだと思って、
うん、
ドイツ人なのかなとか思ったんだけど、
一応なんか名前もね、
そうそうそうそう、
名前もあって
一応作り上げてるよね。
そうそう、キャラクターを、別に我々ジャンル映画好きだけど、うん、ヨーロッパの俳優そんな詳しくないじゃないですか。
そうそう
だってね、
うん、
クリストフ・バルツだってイングロス・バスターズまで知らなかったし、
そうそうそう、まあ、超名優ですけど、
そうそうそう、だからそんな感じだから、ああなんか知らない俳優さんで上手い人がいるんだろうなと思ったら、そうそうそう、あれの中身が実はティルダ・スウィントンで、うん、偽名を使ってやってたっていう、
マジか
やばいな、なんでやったんだと思った
けど、いやなんかティルダさんはなんか楽しそうだからやったみたいな軽い感じで言ってるけど、
まあでも多分深い意味があるんです
ね。絶対あるよね、
まあ、全部理屈があるじゃないですか、
うん、
多分、
ああ、うん、絶対
ルナ監督って多分全部理屈があって、基本的に
もうめちゃくちゃこだわってるだろうね、
相当頭使ってやってる人だと思うんですよ、うん、
これは
感覚、情熱とかそういうので撮ってるのもあると思うけど、なんか俺情熱の塊っていうか勢いとかがやっぱりアルジェントだとしたら、うん、やっぱルカさんは完全にもう計算中か、
そう、ね、知的な感じするよね、
相当、そうね、なんかインテリな感じがしますよね、
うん、あとさもう本当、うん、もうカット割りもすごい考えてんだろうね、あれ
考えてるでしょうね、
いやもう異常だよね、あのさまあ、いろんな、まあ、僕本当ルカ版は、
はい、
面白い素敵好きなシーンがいっぱいあるんだけど、
はいはい、
結構その呪いのビデオ的な映像が2回挟まれるよね。
ああそうですね、2回だったか覚えてないけど、何回か、ね、
なんかね2シーン
ありますね、
まあ、夢の中の設定っていうなのか分かんないんだけど、
はいはいはい、
ちょっと狂ったサブリミナル的な感じのが、
はいはいはい、ありましたね、
あれ結構覚えてる、
だから
あれさどれが印象に残った、
いあどのカットがそうですか、
僕はあのね手で壁に血を塗るシーンがカットがあるんだけどね、
A って書くや
つ、そうそうそう A みたいな感じ、
はいはいはいはい、
あれ結構強烈だったね、
なんか腕だけがねニョッと出てなんか書いてるみたいなやつでしたっけ、誰が書いてるかとか、
あ、そうそう、誰か書いてるか分かんない、ね、あと主演の女の子がなんか、
はいはい、
ゆっくり持ち上がったりするよね、
あれ持ち上がったのってあれスージーなんですか、主人公なんですか、
分かんない分かんない、僕も覚えてない、
結構短いじゃないです
か、短い短い、
判別するまでに時間がかかるのに結構一瞬で終わるから、
いやでもさ、ああいう
多分数字だろうな、
ああいう呪いの映像もさ、
うん、
めっちゃこだわってんじゃん、
まあそうっすね、
あれほんと1日1カットなのか、まあもっと撮ってると思うけど相当大変だなと思って、うん、ああいうの見てると、
まあそうっす ねなんか彼女が経験した、
うん、ああなるほど、
こととか彼女のなんか反省みたいなのが、
あ、そうそうそう、
いや妄想なのかな、いや多分俺妄想じゃなくて基本彼女が、
うん、全部経験したこと、
経験したこととか、
うん、でもあれなんか夢寝てる時に見るイメージだって、なんかね、
まあでも確かにそれこそ血で壁になんか文字書くやつとか、
うん、
あれ確かに妄想とかかもしれないですね、うん、実際にやったかっていうよりは、
いやほんとね、もう刺激的な、ほんとあのね皆さんね、あもうこれ全員見た方っていう設定、皆さん聞いてる方見てるっていう設定ですけど、ほんと刺激的な映画で僕にとって、いやほんと見に行ってよかったですね、映画館に、
なんかそれこそね、なんかアルジェント版より良かったっていう理由を聞きたいところなんですけど、
はい
はい、そうどこがあれなんですか、
いやあのね、僕今回その、まあ、おばあさん軍団寮母
はいはい、何人も出てきますよね、
そうあさだってさ、
はい、
ダリオ版ってあんた出てこないよね、一人か二人だったよね、
まあ、でも
寮母、あとも
うちょっと出た気がするけど、
あてかさ、
あんなには出てこなかった
気がする、ダリオ版はあれだよね、なんか料理作る召使い的な人も結構いっぱいいたよね、
そう男の召使いの人とかいました
ね、あいた、変な人いた、
確かいましたよね、なんか盲目で
めっちゃ背高い、うん、
犬に食い殺されるやつ、
ああ
いましたよ、あれ違ったっけ、
犬に食い殺されるのは先生でしょ、
先生か、
うん、
あれ先生、
あれはピアノの先生、
そっかそっかそっか、
でなんか変な召使いもいた、はいはいはい、変な気持ち悪
い、
でもね今回は全員なんか変な女の人でめっちゃかっこいいんですよね、
いい
食事してるシーンが
かっこいい、
であれさ、いやまあ 監督の演出の仕方もあるんだけど、女優さんみんなうまいんですよね。
うん、
もうたまんねえなと思って、別にあの熟女フェチとかじゃないんですけどかっこいいと思って、ああいうちょっとねその集団のかっこよさ本当に惹かれましたね。
特に印象に残ってるシーンとかあります？だからおばあちゃんたちが出てくる、
あれですよ、投票する時の、
はいはい、最初の方で結構早めにあるやつですよね。マルコスかブランどっちに投票するのかみたいなのがオフで入ってきてて、で長回しでずっとそのキッチンというかダイニングがずっとこう、そうそうそうそう、で集まってくるんですよね、おばあちゃんたちが。
あれめっちゃかっこいい。で、あのさ、ちょっと分かんなかった、そこすっごい好きなんだけど、よく分かんなかったのが、どの強いメガネかけてるおばあちゃんいるじゃん。
グラさんの？
グラさんじゃなくて、あの自殺する人、食事中に。あれは何だったの？
いや俺もはっきりと分かんないけど、多分あれ両親の呵責に、
そうそうだよね、
悩まされて
多分そう思う僕も。
でそれで自殺したんじゃないかな、
だよね。あのだからあの僕あの人だけ若干分かってたんじゃないかなって、
主人公のが実は
そうそうそ う, そう主人公が実は
嘆きの母っていう、そうそうため息の母っていうのを知っててってこと。
確かね、上から見てるカットがあるのよ、あのどのきついその自殺する寮母さんが、
はいはいはい、
確かダンス主人公の女の子がダンスしてるときに上から見てるカットがあって、その、
はいはい、
で多分そこで気づいたんじゃないかなって。
あ
で、あもうこれはやべえっつって自殺して、もう
あじゃああのメガネの首切っちゃって死んじゃったあの人、うんうん、実は結構有能で、
そうそう
ってこと
だって怯えてたじゃんずっと、
まあ、そう
っすね、多分そう、多分あの人は気づいてたんじゃないかなってっていう、まあこれは僕の解釈ですけど。
なるほど。なんか俺は単純にずっとストレス抱えてて、なんかもう狂ってるわけじゃないですか。でなんか派閥とかもあって、なんかこう なんだろう、自分たちの魔術っていうか魔力みたいなやつを、
うん、
なんかちゃんとしたところに使わなきゃいけないみたいなのがあったのに、うん、それができてないこのシステムがあって、うん、でそのシステムの中で自分が、
うん、
こうちゃんと発言することもできず、
うん、
ずっと悩んでてみたいなことだった気がするんだけどな、俺の中では。でもなんかさらになんかもう一つあった気がする。なんか見てて結構納得したんですよね。なんか死にそうとか、なんかあんまり違和感はなかった。あんまりその違和感はなかったから、そんなに、うん、びっくりはしなかったですけどね。
あなるほどね。
死んだけど、
どのキャラが好き？
どのキャラ、
ど
のキャラが好きか、
ね、僕は見てて、まあ、最後のグラサンババアを演じたいなと思ったんだけど、
うん、
やるとしたらね。
なるほど、自分が出るなら
超かっこいい、あれ
どれが好き？俺はサラ好きですよ結構。
サラ、あてかさ、サラさ、
はいはいはい、
まあまあ、これ新旧見てる方は分かると思うんですけど、もう死亡フラグ立ってんじゃん、はいは
い、
ずっと。
そうですね、
あもう知ってるわけ
じゃん、絶対死ぬだろうなと思ってますよね、最初から。
でそうで、いつ死ぬのかなと思ったら、まあ本当に最後の最後だったんだけど、
うん、てかあれなんですよね、うん、スージーがあんまり主人公じゃないんですよね、うん、見てて。
確かに
結構今回って主人公って、
確かに
要はなんか主人公っていろいろ概念がある、定義があると思うんですけど、
うん、
クレンペラー先生、あの男のおじいちゃん、
うん、
か、うん、サラのどっちかだと思うんですよ。
確かにね、謎解きが入ってる、ね、そうそう、
あの人たちにしか感情移入できなくて、
あのさそうそう
あとの人たちみんな頭はおかしいから。
確かにクレンペラー先生、
はいはいはい、
の立場があのシャイニング の,、
はいはいはい、
ほら全部気づく、そうとちょっと似てるなと思って、全部分かっちゃう、止めに行かなきゃみたいな、
途中でせっかく来たのにジャック・ニコルソンに斧で殺される絶望的な死に方をする人ですよね。
そうそう、あの人かわいそうでね。
いや俺もまあちょっとそういう役割あるなと思いましたけどね、まあ、結局死ななかったけど今回は、ね、サスペラに関しては
あれちょっとごめん、あんまよく分かんなかったんだけど、オチが結局主人公スージー
は、はいはい、
まあ第3のマザーだったんだよねっていうか、
いやいやちょっとね、第1第2第3っていうのがよく分かんないけど、
ごめん僕もよく
分かんない、まあ、要は3人ちゃんとした魔女みたいなのがいて、
うん、
なんだっけな、暗黒の母、涙の母で、
う
ん、嘆きの母かな、ああ
そう
っす、そうそうそう、がいて3人の母っていうのがいて、
この設定は古いサスペリアでもあったよね。
ありました、ありました、
なんかあったよね。
そうそうそうそうそう、
でインフェルノも確か続きだったよね、確か。
そうですね、違うんだっけ、インフェルノが続編で、さらにその続編でサスペリア・テルザ
って、うん、そうそうね、
うん、インフェルノが暗黒の母で、
うん、
テルザがあれですね、涙の母でした、ね、
ああなるほど、
確か。 でだからその3人の母の嘆きの母かな、うん、が、うん、マルコスだと思われてたんだけど、うん、実は違いましたっていう嘘ついてて、
なるほど、
で実はスージーが本物の涙の母でした、うん、あ涙じゃないわ、嘆きの母でしたっていうことなんですけど、うん、
それって何、ごめん、ま、いいもんなの悪もんなの結局よくわかんないけど、
オリジナル版のアルジェント版って悪もんじゃないですか、基本的に、基本的にっていうか完全に、
まあそうだね、
ため息の母、
ただスージーはさ結構いいもんだよね、
聖母ですよね、あ
れそうだよね、
なんそうだよね、なんだこれっていう、うん、すげえいい魔女じゃんっていう、
なんかいや結構ね最後メロドラマっぽくなるのがね、すげえな、
クレンペラー先生のところに ねなんか、うん、あなたの奥さんはこうやって亡くなって、
そうそうそうそう、
でもあなたはもうこれ以上苦しむ必要はないみたいな感じで優しく記憶を消してあげる、
全部教えて記憶消すってすげえな、
最初はちょっと記憶を消すってこと自体も残酷なんじゃないかなと思ったけど、はい、まあでもやっぱり優しさですよね多分ね、うん、やっぱその奥さんのこととか、うん、パトリシア あのクロエちゃんのこととか、うん、いろんなそのなんだトラウマとか傷をずっと抱えて、うんうん、この何十歳、うん、80歳ぐらいかな分かんないけど、うんうん、ずっと何十年も生きてる人のその傷を、うん、か癒すためには、うん、そのなんだろうな記憶のとらわれてる記憶を消して、はいはい、そこから解放させてあげるっていう優しさですよね、だからなるほどなと、
だからもう昔の家には行かなくていいんだよね、あのおじいさんね、
いいでしょ
うね、確かもう行って行かなくて、でなんか新しい住人が住んでたよね確かね、最後っていうオチだって、ね、
だった気がする、なんか俺もその辺ちょっとよく分かってなかったんですけど、そうそうそう、
あなるほどね、意外だから 聖母マリアっていうか、まあいいやつが結構降臨したんだね最後ね、
そうっすね、俺ちなみに、うん、映画が1100円で見れる、
はいはい、
ヒューマントラストシネマ、あの水曜日は1100円で見れるんで、はいはい、その時に見に行ったんですけど、はいはい、渋谷のヒューマントラスト、はい、で結構あそこの後ろの方で見て、はいはい、すごいミスったと思ったのが、はい、最後の、はい、スージーが胸元をこうパカって割って、
はい、あはい、
なんかグロテスクなものが映ってるじゃないですか、
めっちゃグロい、うん、めっちゃグロい、あそこ
俺全然わかんなくて何が映ってんのか、
え後ろ見えないの、
そうなんかよくわかんなくて、
あ黒くにじんじゃって見えないってこと、
そうそうそう、赤黒くてこれ何なんだろうと思って、いや後でなんか YouTube でメイキング見たら、うん、あれ女性器なんですね、
えあそうなの、
そうあれ女性器なんですよね、
あそうなの、
女性器が呼吸してんすよ、呼吸とか多分ため息なんですよ、
あ僕全然わかんなかったそれ、
だからため息の母だから、
ため息、はあ、
ため息の母です確か、
うーんちょっとよくわかんないけど、
あため息じゃないな、嘆きだから短足っちゅうのかな、うんうん、そうそうそうそう、
えなんでそれ見せるの、
だからそのあれですよ女性器の意味が確かね、
うんいや難しい、
それこそ聖母のモチーフ、
うん、
っていうか聖母像とかに多分ね、聖母像とか、
うんうんうん、
なんかその辺の宗教的な絵の中に多分ね、その似たような、
はいはいはい、なるほど、
モチーフになったものがあるんじゃないかな
と勝手に思ってるんですけど、よく出てくるもんね、そうそうそう、女性器ね、
ただあれが、うん、なんかこうため息してるみたいなやっていうのは、
なるほど、
多分その母だからってことだと思うんですよね、
それを表現して
る、それは分かりやすく言ってると思うんだけど、女性器っていう意味がちょっと俺によく分かんなくて、
なるほどね、
ただそれが映画館の後ろの方で見ると見えなかったっていうすごい残念、
もったいないね、
もったいなかったっ
す、いやあのね僕結構前の方で見たけど結構グロいよ結構動いてるから結構
うん
結構グロかった
よ、ヒクヒクしてるわけですよね、
そうそうそう、あれ結構グロいよ、うん、
よく作ったよな、
いやねこの監督ちょっと頭おかしい、ほんともうね、えこれあれダリオさんって死んでるんだっけ、もうい
や全然ご存命でしょ、アルジェントさん、あれ死んでないでしょ、
まだ死んでないか、うん、これ見たのかな、
いや見てますよ見てますよ
なんて言うんだろうね、
いや怒ったらしいです、
え怒ったの、
怒ったらしいです、なんか
えなんで、
いや具体的になんで怒ったかよく知らないんだけど、
でもさ脚本見してないのかな、脚本段階で怒んない、いや
どうなんすかね、
あじゃあ内緒でやったの、
いや内緒じゃないと思うけど、その版権の取り方とかなんかよくわかんないけど、権利をどうやって、
あそっかそっか、
手に入れたかとか全然わかんないから、いやもしかしたらそのアルジェントが好きにやったらいいよって言ったのに、
うんうんうん、
言ったけど、うん、これは好きにしすぎだろうみたいなことなのかもしれないし、
これさこのサスペリアっていう設定はダリオさんが考えたの、
あそうですよ、ね、
あじゃあちょっと怒るかもね、
サスペリアっていうタイトルとあとキャラクターの名前と、
うん、
土地、うん、舞台が一緒なだけで、うんうん、中身ほぼ全然違うじゃないですか。まあ、俺はちょっとそこがちょっとどうなのかなと思ってて、一本の映画としてはすごい好きだけど、うん、これをアルジェントのベースにっていうのを言うのはどうなんだっていう気は、うん、ただ一方で、うん、アルジェントの真似をした、うん、まあ真似って言い方もあれですけど、うん、そういうリメイク版を作ったところで、うん、それ良かったのかっていう話でもあるんですよね。なんか、うん、いやなんか思うのがやっぱアルジェントの真似ってやっても結局2番煎じっていうか、うんうんうん、アルジェントの真似でしかなくて、うん、アルジェントの映画はアルジェントにしか撮れない、うんうんうん、だからアルジェントの真似をしないっていうのが最大限のリスペクトなんじゃないかっていうのがなんとなくあって、
そう考えるんですね、
そういう点では、まあ、その180度ほぼ180度違うような映画にしたっていうルカの、うん、まあ、褒めるところはあるのかなっていう気はしてますけど ね、 まあ普通に純粋に楽しめたし、あとオリジナル版ね、アルジェント版知ってるからこそ振り回されるっていうところもあったし、うん、これ どうなってんのってどうなんのこれみたいな、うん、でマルコスがそれこそあのね、実はあのあれため息の母じゃなかったとか、
うん、ああそうだね、
嘆きの母じゃなかったとかっていうのも含めて、うん、結構サプライズも多いわけだから、
そうだね、うん、見てる人にとってはえって思うよね、
うん、
ちょっと僕今、
はいはい、
あのサスペリアマガジン、
あ、陽性者から出てるやつですね、
ムックの、はい、これ読んでるけど結構あれだね、僕まだ見てないんだけどテルザって結構すごいシーンがあるんだね。最後
テルザすごいですよ。
あ、これちょっとすぐ見よう。
あ、俺、テルザでも記憶結構
あれってテルザって結構古いんだっけ。
いや、もう 11,2 年前じゃないかな、10年ぐらい前
ですよ。07年だ
ですよね、
結構古いんだね。そうそうそう、
アーシャ・アルジェントがね、娘さんが主演でアルジェントの
娘なんだ。
そうそうそう、あのミートゥー運動のあと大変になりましたけど、まあそれググればわかるか。
あ、なんかあったんだ。
そうですね、アルジェントさんは、アーシアさんはね、ありましたけ
ど。であとさ、あのジェシカ・ハーパーさん、
はいはい、
が出てるよね、一作目ね今回。
それちょっとね一瞬分かんなかったけど、2回目ぐらいの登場で、あ、これジェシカ・ハーパーだってようやく気づいて。
これさ、そう、写真今見たら、
はいはいはいはいはい、
確かにジェシカ・ハーパーですわ。
面影はちゃんとあるんですよ。
めっちゃあるわ。
そうそう、
いや
ー、でもすごいなと思ったのが、ちょっと可愛いんですよねまだおばあちゃん、
いいよね、
結構のおばあちゃんなんだけど、まだちょっと可愛いんですよね。
いやーね、可愛い、ね、
ヒロイン感があるんですよね。なんか
可愛いんですよね。
まだ抱けますよジェシカ・ハーパ
ー。いや無理だろ
まだ抱けます
よ。今無理だろ。
可愛い可愛い。
何歳よこれ。
あれすごい、だって他の魔女とかに比べて、うん、あれって同年代だと してですよ、ね、うん、同じあのおばあちゃんたちいっぱい出てるのに、うん、全然人種が違いますよ。めっちゃ可愛いもん、
確かにね、
ジェシカ・ハーパー。
僕はアイドルだからね、もう。
いやすごいなと思って。
いやでもね、ジェシカ・ハーパーもね、よくこれサスペリア、まあ古い方だけど、うん、よくこれ出たなと思ったよこれ見た時。こんな可愛い子が、
まあ、言い方あれかもしれないですけど、セクハラ映画みたいなもんですからね。
本当
そう、まあ、いじめ、ひたすらいじめみたいな、いたずらするっていう女の子に。
あのさ、本当ダリオ・アルジェルトってもう本当変態だよね
変態ですよね。
あのでもね、でもね、インフェルノ見て思ったんだけど、
はいはいはい、
いや結構でもね、いやモテるんじゃねえかなってダリオ
え、なんで。
いや結構なんか女性にサプライズをするデートがうまそうだなと思って
奇抜なアイディアが。
そうそうそうそうそうそう
私生活でも奇抜なアイディアで、
意外とモテるんじゃねえかなと思って、
うん、なんかでもこれどうなんだろう。まあアルジェントモテるにしても、うん、結局これってそのアーティスティックな面があるからモテるのであって、うん、その辺のセンスなかったら絶対モテないですよね。ただ女の子にね、ウジ虫とか、
そうだよ
昆虫と血と、
あ、ウジ虫あったね、
内臓でひたすらいじめるっていう監督なんか絶対喜ばれるわけない、ね、好かれるわけない。
ウジ虫やばいよねあれ、ウジ虫やばいよねあれ、
うん、やっぱ照明とか、うん、撮影とか音楽の力でかいじゃないですか。やっぱあれが抜けちゃったら絶対モテないと思うけどな。
ああそういうこと。
そうそう、アルジェントは
赤ね、
うん、そう、赤とか青とか原色でガンガンやる、
まあ、もう本当ワンシーン見ただけで分かるよね。
うん、
あんなダリオだ
って、あんな毒々しい色の、
うん、
あとさ、
その舞踏、はい、の建物あるじゃん、
はい、はいはいはい、
ちょっと似てたよねちょっと入り口が
入り口似てましたよね、うん、なんとなく、まあ、よく見たら違うんだろうけど、
全然違うんだろうけど、
雰囲気は似てましたよね、ただ色が全然違うんですよ、
色は全然違う、
今回やっぱりその全体的にダークっていうか、うん、灰色っぽい、
うん、結構暖色系は多かったけど、ね、赤っぽい暖色系は多かったけど、
今回ああまああったっちゃあったけど、
ただまあ前ほどではないけどね、
赤青緑みたいな原色感アルジェントの、うんうん、あれは一切なかったです ね今回時々照明で真っ赤とかあったけど、
そうだね、
そうそうそう、あんまりその辺は、
いやー今ねこうママネ監督と話しててね、あのやっぱ思うんですけど、ルカ版面白いわ
面白い、
ちょっと僕ね今もうこんな映画二度と見たくねえと思ったんだけど、今ちょっともう一回見たくなってきた、
いや
ルカ版
面白いとこいっぱいありますよね、なんかおばあちゃん
おばあちゃんすげえ
終わっちゃったけど、
おばあちゃんすげえよ、
あれいいっすよ、おばあちゃんが、うん、あの結構後半っていうか中盤と後半でなんか食事に行くじゃないですか、レストランみたいな、
あ食いまくってね、
そうそう、あそこのなんかキャッキャケラケラする感じ、ね、
てかさ、
なんかみんながケッケッケとか言いながら、
そう
すげえ何なんだこれみたいな、
あそこのさレストランさ、はいはい、背景気持ち悪いよね、
背景、
うん、あ見てない、結構気持ち悪い小道具がいっぱいあったよ、
あ俺全然見てない、そこへちゃんと 見れてない、
あとさ今回のルカ版のサスペリアのさタイトル気づいた、
タイトル、あ気づきました、あの駅のシーン、
そう駅であ
れ一瞬ね、
駅でなんか、はい、あの名札っていうかあの駅名みたいに出てて、
そう
あーかっこいいと思って、こういうタイトルの登場仕方かっこいいと思って、ね、
あの中央口みたいな感じの、
ね、そう
北口南口とかそのくらいの
っていうレベルで、そうそうそう、あの左端に映ってたんですけど、
チラッと映ってて、
いやあれかっこいいですね、ああいうの、ちょっとああいうのああいう細かいとこ大好きですね、いやーすごい、もうね大好きです僕ルカバン本当に、
いやあの食事シーンが良かったな、
ねえ、
ケッケッケッつって、
ああいう演出かっこいいよね、
下品ケッケッケって言いながらみんなでキャッキャして、あのおばあ
さんね、
あと突然なんかあのクレンペラ博士が、
うん、
博士というか先生がなんかあのいつの間にか、
うん、
あのダンススクールのとこにいつの間にか来ちゃってて、
う
ん、で、うん、シカハーパーいなくなっちゃって、
そう
えなんでここにいるんだろうと思ったら、ババアがうわーって言ってイヒヒヒヒヒって出てきてなんかいろいろすごい攻めて
られ
て、
あれさ、そうそう、
何みたいな、
しかもさ言葉攻めがすごいよね、
そうそうそう、
あのお前は悪いやつ、
何が始まったんだみたいな、
お前は悪いやつなんだぞとか言ってさ、
そうなんてことしてくれたんだみたいな、
でその次のシーンでマッパの先生
そうそうそうそう、
かわいそう、
今思えばあれもティルダスウィントンなんですよね、
そうチンコあごめんチンコつけてるみたいですね、あれ、
うん、みたいですね、特殊メイクで、
てかさ
造形でね、
体、いやすごいよね、
いやよくやったよな、
いやさすがですよ、
でもティルダ・スウィントンもあれですからね、よく考えても60歳だから、
ええティルダって60歳なの、
意外ともうあのおばあちゃんたちとそこまで多分
年齢差、ティルダってそんな年いってんの、
そうなんですよ、
マジで
意外にも
全然そんな見えないね、
いやなんかでも今思えば、
いやすげえな、
確かになって感じなんですよね、
いやティルダすごい、
俺が初めてデューダースイントを知ったのはあれでディカプリオのザビーチでしたけど、
あ
ん時すでに確か30代後半で、
あ懐かしい、
ほぼ40なんですよ、であれから何年の月日が経ったかって考えると
懐かしい、ね、
確かにもう60なってるわっていう、びっくりですよね、老けないから、
ね、
全然、いやもうでも本当にもうあれよかったな、全、まあ、話戻っちゃうけど、
うん、
あのなんか役名わかんないけど、あのおばあちゃんが秘密の部屋みたいなところに、
うんうん、
秘密の扉みたいな忍者屋敷のなんかあるじゃないですか、うんうんうん、あんな感じでガラスの
開け方でしょ、
窓のそうそう開け方の時のあのジョジョ立ちみたいな
やつ、もうねああいう細かい、
何あれ、
そうああいう細かい演出たまんないよね、
あのポーズ何なんだよっていう
思った、
そうジョジョの歌教員のりあきみたいなポーズするんですよ、あれ
そうなんだよジョジョ
あれちょっと面白いですよ、ね、
ちょっとジョジョ立ちすんだよね、そしたら開くんだよね、
実際別にあんなポーズしなくてもちょっと開くなんかちょっと押せばパカって開くってなんか後でわかるんだけど
いやああいう演出がねたまんないっすね、そうそう、
なんかあれですよね、なんかジェダイが、うん、あのフォース使って、うん、手をこう左から右に動かすことでこう扉が自動扉みたいなウィーンって開くみたいな感じで、あの駆け寄りのりあきっぽいポーズをしたらドアがガチャって開くって仕組みなんだろうけど、あれ面白かったな、
たまんないっすねそういう演出が、
細かいとこ結構多いっすよね、
ほんとこの監督がねそういうとこ全部考えたんだろうなって、
ね、でなんかあの、まあ、確信中かあれですけど、
うん、
話さなきゃいけないなと思うのはこれホラーなのかどうかって話で、
あなるほど、いや僕はホラーだと思いましたけどどうですか、
いやなんかね、うん、俺なんかホラー じゃない気はしたんですよね。
ジャンル何になります？人間ドラマ、
スリラーじゃないですか。
あー、スリラーね。サスペンス、
サスペンス、まあサスペンスか、
スリラーサスペンス、
スリラーってほど何かが迫ってくるわけじゃないですからね。サスペンスか。
いやでもさ、あの体ぐにゃぐにゃになっちゃうところとかめっちゃホラーじゃない。
まあホラーなんだから、ところどころ細かい描写とかシーン、
うん、
このシーンはホラーみたいなところはあるんですけど、うん、全体的にはやっぱりサスペンスかなっていう、サスペンス、
なるほどね、
気はするんすよね、うん、なんか、うん、だってやっぱあれじゃないですか、
ただ謎解きだよね、まあ、今回は
謎解きだし、うん、やっぱあれの存在がでかい、あのクレンペラ先生が結構尺を割いてるじゃないですか、うん、事件を追ってて
初めからね、
そうそう、あの辺の尺の使い方考えるとやっぱホラーっていうよりサスペンスだなと思うし、
うん
うん、ただやっぱりそのホラー、めちゃくちゃすごいホラーを作りたいっていうので多分ルカは作ってなくて、なんか前インタビューかなんかで読んだんですけど、あれなんですよね、その彼がサスペリアが好きなところって挑発的なところみたいなところなんですよ、なんかホラー的なところで好きとかじゃなくて、なんだこの映像はみたいなのをちっちゃい頃見て思ったらしくて、そこに一番衝撃受けてるらしいから、やっぱそう考えるともう彼はジャンルとかに縛られてるわけじゃなくて、その挑発的なその姿勢、うん、みたいなところにリスペクトして今回も作ってると思うんですよね、うん、でもやっぱり、思ったのは、うん、ルカやっぱりホラー撮れる人だと思うんですよ、
うん、
やっぱそのなんだっけ、途中でね、体ぐにゃぐにゃになって死んじゃった、
うん、
体ぐにゃぐにゃになって死んじゃった女の子とか、
うん、
あの子のシーンもそうだけど、俺、うん、あれがいいなと思って、
うん、
それこそ魔女の晩餐会みたいなやつあるじゃないですか、
うん、
で何回か出てきて、うん、でその終盤で、
うん、
ティルダ・スウィントンとダコタ・ジョンソンが
見合ってるやつ、ね、
そうお互いにその お誕生日席に座ってる状態でこう、うん、見合ってるところの、うん、あの不穏な感じとか、う
ん、何も食ってないんだよね、
う
ん、
そうあれすごいくないですか、うん、完全にホラーですよね、うん、意味不明なんだけど、
しかもそうね、
ゾクゾクするし、
うん、みんないっぱい食べていいわよって言ってね、
そうそうそう
かわいそうに
この辺がねやっぱりセンスを感じるんですよ ね、 なんかその途中で出てくる呪いのビデオ的な、
うん、
あのフラッシュバックだけじゃなくて、
うん、
やっぱそういう、
なるほどね、
そうそうそう、
しかもそうあれもね、
いかにも怖いシーンじゃないところで怖くできるセンス、
その最後の晩餐も、
はいはいはい、
俯瞰でちょっと撮ってるのよ、
あ
の、ね、みんなの頭上カメラがちょっと行ってて、
はいはいはい、
あかっけえなと思ったね、あれも結構かなんかさ、結構ズームあったよね、
ズームは多いですね、
うん、
胸騒ぎのシチリアでもズームめっちゃ使ってるんですよ、なんか君の名前で僕を呼んでは、
うん、
多分、
うん、
結構抑えてて、
あ
彼のやりたいことを、自分をね、
うん、
撮り方が全然違うっていう、
でも君の名前で僕を呼んでで、あの人は売れたわけだもんね、
うん、多分そうですね、
じゃあもう本当に頭いいね、この監督頭いいよ、
胸騒ぎのシチリア見るとなんか似てるもんな、やっぱサスペリアと撮り方が、
いやちょっとさ、すごいアメリカンドリームだよね、こんなサスペリアのさリメイク撮れるなんてさ、なかなかないよね、
よくわかってるから、アメリカンドリームなんですかこれヨーロピアンドリームじ
ゃなく
て、これどうなってんですか一体、
わかんない、でも
制作国とか
も全然わかってないんですよ、でもアマゾンスタジオって出てきたから
さ、まあ確かに、
うん、
そうだけど、
すごいよねアマゾンスタジオってもう時代だよね、本当、
でもあくまでまだヨーロッパの監督ですよね、
ル
カ・グラダニーノさんは、
あ、そうか、あのさ今回さ、
はいはいはい、
あのカットあったね、君がほら、君がほら前の被写体と後ろの被写体を、
あスプリットディオプター、
そうあったよ、ね、
スプリットフォーカスありましたね、
一瞬あったよね、
ありましたありました、あのティルダ・スウィントンとダコタ・ジョンソンが、
うん、
ティルダ・スウィントンの部屋で話してる時に、
そうそう初めの方、うん、
そうそう、ティルダ・スウィントンが手前にいて、うん、奥に、あ違う違う、ダコタ・ジョンソンが手前にいて、
そうそうそうそう、
ティルダ・スウィントンが奥にいるっていう、
そうそうそうそう、
ワンカットだけ、
あれあれ見て、
他にもあったのかもしれないけど、うん、気づいたのは
あのカットです、ね、いやあそこだけじゃない、あそこすごいよく分か
って、あそこよかった、やっぱ使うんだと思って、
そうあれ見て、あやっぱこの監督分かってんなと思って、
いや面白いですよねあれね、
やっぱ天音くんもねあのそういうの好きなんですけどね、
スプリットディオプターって言って、あの手前と奥のどっちにも
あれ持ってるんだよ
ね、ピントが合うっていうやつで、あれなんですよ、パンフォーカスっていう技術で、全体的にこの照明をめちゃくちゃ焚いて、手前と奥どっちにもピントが合うっていう技術はあるんだけど、そうじゃなくてスプリットディオプターっていうのはそのレンズのカメラのレンズの前にその画角の半分だけ虫眼鏡みたいなのをはめて、手前のその半分だけを右半分か左半分か分かんないけど、その半分だけを要は拡大してるっていう そういう技術、まあ ね見たら分かるんだけど、あのブライアン・デ・パルマがめっちゃ使ってますよね。
タランティーノも結構使って
る。タランティーノはまあそうですね使ってるんですけど、基本なんか俺のイメージだもん、
ブライアン・デ・パルマだね。
デ・パルマがとにかく使う。
デパルマはしょっちゅう使ってるね。
でタランティーノは多分そこから来てんじゃないかなと思ってるんですけど、最近見たので言うと、あのあれですよ、ドイツのなんだっけ、あの女は二度決断するっていう映画があって、それで裁判映画なんですけど、基本的に裁判のシーンめっちゃ使ってます。
あ、マジで。
ディオプター、へー、ヨーロッパで実は流行ってんじゃねえか的なことを買ってる
んですけど。あ、なるほどなるほど。いや本当にね、こういう風に天海監督すんごい詳しいんですよ、
サスペリアに関しては。
ちょっとこういう風にですね、天音監督とはですね、あのいろんな映画をちょこちょこ話したいと思ってます。あの彼の知識ほんとすごいんで、ぜひですね、あの聞いてください、これからも。ちょっと今日はちょっとこんな感じで、はいはいはいはい、サスペリについて語りましたが、あのまたあの次回 ね、 あのね、何を語るか分かんないけど、
できればあれですよね、公開中とか公開予定の映画についてか、なんかその関連する作品とか話したりしてもいいと思うし、う
ん、ちょっとサスペリアマガジン買ったばっかりなんで、ちょっと読み2人で読み込んで、もしかしたらまたやるかもしれない。
確かにサスペリア
の話は古い方ね、うん、
っていうのはある。
そう、ダリオさんの話もしたいから、
ね、魔女三部作とかね、
う
ん、なんか
そうそうそう、ちょっと今回あまりにあのルカ版がねショッキングだったんで、
ついついルカ版の話だけになっちゃいますよね。そうそうそう、これはどう考えても、うん、
っていう感じで、
はいはい
はい、じゃあ今日はちょっとこのぐらいでお話を終わりたいと思います。
次回もお楽しみにということで、
は
い、
ぜひ、
はい、
今後も聞いてください。皆さん、じゃあ今日はこの辺にしておきます。稲穂ラジオ、はいはい、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございます。
はい、佐藤天音でした。どうも
失礼します。